聖書の御言葉はマタイによる福音書16章13節から28節です。マタイによる福音書16章13節。イエスはフィリポカイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた、サタン引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。イエス様は多くの事柄を例えを用いて語られました。これが神様の定めでありました。世の初めから隠されていたことを例えをもって明らかにする、このような仕方でキリストが真理を明らかにするのは神様の定めておられたことでありました。例えというのはある意味で分かりやすいですね。分かりやすい。天国の鍵とこう言われたときに、私たちはこの目で鍵というものを見てもいるし、思い浮かべることができます。だからそういう意味では聞いたこともないような、思い浮かべることもできないようなことを話しておられるのではないと分かります。でも一方、この例えというのは、それを聞いた瞬間に全てが分かるかというと、それをめぐって私たちがいろいろと思いを巡らして想像したり、あるいは私たちがそのことを心に留めながら歩んでいって、いろいろなことを経験したり、そういう中でその内容が明らかになったり、また新たにされてまいります。そういう意味でこう幅があるわけですね。自分勝手にその例えを解釈していくと間違えますが、例えにはそのような 私たちの歩みとともにその理解が明らかになっていくような、豊かになっていくような、そのような生活があります。今日の御言葉もそうであります。イエス様は、ペトロに、あなたに天の国の鍵を授けるとおっしゃいました。まあ、ペトロがですね、あなたは私のことを何者だというか、と聞かれて、あなたはメシア生ける神の子です。まさしくそのものズバリ、答えですね。このことを答えたときに、イエス様は、あなたは岩だ。この岩の上に私の教会を建てるとおっしゃって、さらに、あなたに天の国の鍵を授ける。そして、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれるとおっしゃいました。このつなぐとか解かれるという言葉は現在の私たちがあまり馴染みのない表現でありますけれども、当時の人々にとっては馴染みのある表現です。はっきりとしないところがこの表現にもあります。二つ可能性が考えられる。これを聞いた人たちはですね、つなぐということは天の国に入れるとか、そこから本当に締め出すとか、そういう内容があるのかな、このことを想像することができました。天の国に鍵を持って開いて入れたり、そこから締め出したり、これが一つの可能性です。もう一つは、つなぐというのは当時のこの聖書を教える専門家たちが用いていた表現、禁じる、許す、こういう内容です。禁じる、許す。まあこの言葉を聞いてですね、聞いた人々は、ペトロがその鍵を授けられて、ペトロが開けて人々をそこにこう入れたり、あるいはペトロが開けてそこにふさわしいものをそこへとこう入れたり、あるいはそこから締め出したり、人なのか物なのか分かりませんけれども、とにかくペトロが鍵をこう持っていて、その鍵で開けたらふさわしい人々が入ってくる、あるいはふさわしくない人々がそこから締め出される、あるいはふさわしいものをそこに持ち込むことになる、あるいはふさわしくないものがそこから運び出されて外へ投げ捨てられて中に入らないように締められる、こういうことなのかなとぼんやりとは想像できる、そういう表現でした。私たちは、まあ、今これはこの言葉自体を説明しましたが、ここからこういうふうに理解するならば間違いです。私が今言ったようにペトロがこの鍵を授けて、ペトロによって人々が中へ入ることが許されたり、そこから締め出されたり、こういう権威をペトロが授けられて、ペトロはイエス様に次ぐこのような権威を持つ者になったのか、これはありえません。人がそのような権威を持つことはありえません。またペトロも自分がそのようなものだと言われたならば、これは戸惑ったでしょう。実際この後使徒たちの歩みを見ていきますが、使徒たちがそのようなものとして人々の前に立ちません。天の国の鍵を持って天の国に入ると言われてですね、人々を入れたり、あるいは人々を締め出す前に、彼ら自身にとっても天の国は謎であるんですね、この時には。天の国を鍵を授けると言われながら、自分自身がその中に入るということなしに、この天の国の鍵がどこに入る鍵なのか、謎のままです。しかし、この言葉は、弟子たちの心に深く深く残り続けたことと思います。天の国というのは鍵によって入る場所なのだということですね。これをまず私たちも覚えましょう。鍵によって入る場所なのだということです。 叩き破ってその中に入っていくような場所ではないということです。どこか隙間を見つけて私たちがそこに入り込むような場所でもないということです。入ることができない、鍵によってでなければ入ることができない、そういう場所が天の国だということです。鍵によって開かれるのでなければそこに入ることができない、その鍵がなければそこは開かない、こういう場所だということです。また同時にこの天の国の鍵といったときに、当時の鍵は、今子供たちと子供のための説教で子供たちに見せましたが、これよりは大きなものですけども、基本的な構造は同じです。鍵穴の中にこれよりは大きなもの、どれぐらい大きいかは私も写真で他のものと比べた仕方で見たわけではありませんので確認できませんが、大きい、また今の私たちが手にしている鍵よりももっとごついものですね。でも基本的な構造は同じです。叩き破ることもできない、またそれをなくすることもできない、しっかりと閉ざされたそのような扉なんだけれども、その鍵で開けるならばそこが開く。これはこれを聞いた人々がすぐ想像できたことなのです。天の国はそのような鍵によって開かれ、そしてそこに入っていくものなどだということですね。実際この天の国にその鍵を開けて入っていったときに、天の国とは一体何であるのか、そこに何があるのか、改めて聖書から私たちが学ぶのは、その天の国に私たちが入っていったならば、そこにおいては何の曇りもなく神様の栄光がそこに満ちているということですね。何の曇りもなく神様の栄光が満ちているということです。またその神様の栄光が満ちているということは、永遠にふさわしいものにそこが満たされているということです。実際そこにおいて聖書は十分にはっきりとした語り方はしませんけれども、神様が最初の天と地を作られて、そしてまたそこに人間を置かれて、はなはだ良かったとおっしゃったエデンの園は、その天の国のありさまに本当に近いものでしょう。私たちは天の国に行った時にですね、そこに入った時に体もない、また具体的に私たちが今こうして生活しているような生活とは全く違うものがそこにあると、そのように想像してはなりません。新しく作り変えられた世界です。そこにおいては上から下ってくる世界です。実際最初に作られたエデンの園において、アダムとエヴァにとってはですね、神様への信頼、神様を喜ぶ喜び、これに満ちています。神様の栄光、これを妨げるもの、そこには何一つありません。しかし一つだけ、その園の中央に置かれた木からだけは取って食べないと命ぜられました。この一点だけです。ある意味ではエデンの園においてはその試練の時を過ごしていたんですね。本当にこの一線だけは越えてはいけない。 もしその一線を越えないで人がそこに歩み続けたならば、そこは本当に天の国に近い姿をとどめ続けたでしょう。どこまでどれぐらいそれが続いたかは分かりません。でもそこにはないんです。天の国にふさわしくないものがないんです。そこにおいて人と人が争い合うことはありません。アダムとエヴァの間にですね、争い合うことはありません。信頼があります。そこにおいては一切を治めよと言われてアダムとエヴァも働きますけれども、その労働は苦痛ではありません。希望があります。喜びがあります。そこにいることの中に思い煩いや恐れありません。ただ一点超えてはならない一線、神様を神様として自分が神のようになってはいけない。この一線を越えないでそこに存在し続けるならば、そこには永遠にふさわしいものが満たされています。永遠に本当にふさわしいもの、天地万物を作られた神様への信頼、またその神様に対する希望、このお方に本当に望みがある。また愛、神様の愛が全てです。神様の愛を疑いません。これがエデンの園の人の姿ですね。私たちがこの聖書が教える歴史の中で最も天の国に近い人間の姿です。生きてます。食べています。働いています。また人と人との間にいろいろな交わりがあります。だけども一線は越えていない。神様を恐れるという一線を越えない。神様に従うという一線を越えていない。だから神様から愛されている確信があります。確信ということさえもはやそこにおいてはふさわしくなかったかもしれませんね。空気のように。神様から愛されていることが当然、また神様に信頼するということも、これは取り立てて信頼せよと命ずる必要もない。信頼してるんですから。またそこにいてこの先どうなるんだと思い煩うこともありません。希望があるんですから。神様に委ねられています。しかし一線を越えた時からその神様が甚だ良いものとして作られたその世界からは、神様のもとで安らう本当の平安、失われました。これが我々の姿ですね。我々の姿です。そういう意味で人はこうして生活しながらも何かもっと望むべきものがあるかのように誰でも思っているんじゃないかと思うんですね。あるいはもっと本当に信頼できるものはないか思っていると思うんです。また愛されても本当にもっと確かな愛によって守られる必要、愛される必要を感じながら歩む、そのような今の私たちの姿ではないかなと思うんですね。しかし天の国がイエス様がおっしゃったように、この鍵をあなたに授けるんだと、この鍵によってあなたが天の国を本当に開くこともできるし、そこに入ることもできるし、あなたにその鍵を授ける。ペトロが他の人に代わってこれを開けてあげるために授けられた鍵ではありません。ペトロが授けられた鍵は、これはペトロがそのようにして受け取って人々に本当に手渡すような鍵ですね。手渡すような鍵です。 この鍵という言葉は複数形でもあります。一つの鍵ではありません。数々の鍵だ。数々の鍵。ペトロも改めてイエス様からこう言われて、岩だと言われた時にも戸惑ったでしょうが、天の国の鍵を授けると言われて、何が自分に授けられたのか、この時は謎だったことと思います。しかし改めてイエス様が十字架にかかり、そしてイエス様の十字架の死が自分にとって何であるのかということがはっきりとし、そしてイエス様が復活して彼の前に現れ、そして神の国をもう一度、天の国とはどういうものかをもう一度40日にわたって教えてくださり、天に昇られた後は、これは謎であることをやめたことと思います。イエス様を知ることが神です。このお方を正しく知ることが、この方において神様を正しくすることが天の国の鍵です。皆さん、イエス様は十字架にかけられた後の弟子たちの姿を思い起こしてみてください。イエス様を十字架につけた者たちを恐れて、自分たちの方が鍵をかけて、戸という戸に鍵をかけて閉じこもっていました。でもイエス様がそこに復活して現れてくださったとき、平安があるようにと現れてくださったとき、弟子たちの中に本当に喜びが湧き起こりました。これが天の国です。神の国は喜びです。平安です。また力です。いろいろなものによって脅かされようが、何があろうが、神様が共におられるということに伴う、キリストが共におられるということに伴う喜びです。平安です。希望です。自分で戸に鍵をかけて引きこもっていましたが、イエス様がそこに来てくださって、そしてそこにの国が来ました。最初から聞いていた福音と同じですね。天の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様に最初従った時にも、そのメッセージに本当にそうですと言って従った弟子たちはついていった者たちです。そして今イエス様の十字架を目の前にして、この後どうなるんだろうと恐れている。でもそこのところイエス様が来てくださって、そして天の国が来た。悔い改めてイエス様を信じ直して喜びに満ち溢れています。またイエス様がおっしゃる通り、聖霊が下るのを待てと、自分でどうこうするんじゃない、聖霊が下るのを待てと、この御言葉にとどまって、イエス様のお言葉通り待って、聖霊が下った時に彼らはその閉ざしていた扉を開けて外へ出て行きます。また外へ出て行って、いろいろなことに彼らが直面しますけれども、そのようなことに直面する中で、改めて悔い改めて福音を信じて、イエス様を改めて知り直して、恐れに満たされるのではなく、思い煩いに満たされるのではなく、平安、喜び、希望満たされながら歩んでいきます。キリストが共におられることが、天の国が本当に私と共にあることであり、その中に私が入れられていることであり、天の国が私のうちに与えられたことであり、そのように、あそこにある、ここにあるという仕方で天の国の中に身を置いて歩むことはできませんが、天の国の中に、本当に近づいた天の国の中に私がおり、また天の国が私のうちに本当に与えられていることを知りながら歩んでいきます。天の国というのは、 まずはイエス様が私たちに教えてくださったのは、御言葉によって私たちに与えられる霊的な現実です。霊的な現実というのは、これは信仰によってだけ確認することができる現実だということです。正体がないということではないんです。霊的な現実は信仰によってだけ、見えない事実を確認する信仰によってだけ確認することのできる現実です。でもこの霊的な現実がやがて誰の目にも明らかになる時があるとも聖書は約束します。これがキリストがもう一度天使たちを引き連れてくる時だと聖書は教えるんですね。信仰によって歩む私たちがこのことを勘違いしないようにしなければなりません。信仰によって歩む人たちがこの目で確認するのが現実、第一の現実だと見るならば、これは本当に間違えてしまいます。信仰がない人にも確認してもらわなきゃないような事柄が私たちにとっての第一の現実ではないんです。もしそのように私たちが神様を信じていくならば、私たちの信仰はどこにあるかであります。信仰によってだけ確認しなければならない事実があります。天の国の鍵によって扉を開いて、そして開けて、そして見るべき現実があります。またそこに身を置くべき現実があります。これがまず第一のことなんですね。信仰によってだけです。イエス・キリストを知ることにおいてです。これは信仰がない人たちには確認できません。見えない事実ですから。でも隠されたままではありません。その現実は表に現れてくるんですね。ペトロとこのここにいた弟子たちもしかりです。この時には天の国の鍵を授けると言われて謎だったと思いますけれども、でも改めて先ほど申し上げたように、イエス様が十字架にかかり、そして天に昇られて父なる神の右に座した時からは、改めて彼らにとってはあのイエス様が、あの私たちにあのことを教えてくださり、このことを教えてくださり、そしてあのように十字架で死に、そして天に昇られたお方が父なる神の右におられるという、このことを信仰によって本当に認めながら祈る者、またそのお方に望みを置いて歩む者とされた時から事柄が変わります。聖霊の力によって改めてそのようにして神様の御前にひれ伏した時から事柄が変わっていきます。神様が約束しておられたことはイエス・キリストにおいて自分にとってしかりとなったんだと。また聖書において神様が怒っておられる怒りに触れる時に、改めてそれは私に対して語られた言葉だと。いろいろな言葉が生きた神様の言葉として、彼らにとって本当に生きた仕方で受け入れられていく、本当に神様と語り合うようにして歩んでいく、こういう歩みが始まったと言ってもよいです。実際にペトロとヨハネがこの後イエス様を十字架につけた人々の前に引き出されますけれども、その時に彼らがその自分を、あるいは自分たちを問う人々に対して散々脅されたにもかかわらず、何が神の御前に正しいことなのか判断してくださいと応じます。これは彼らが そのようにイエス・キリストが共におられるので天の国の中に生かされ、そしてまた彼らの中に天の国が働いて、そして身も心もと言ってもいいですね、天の国に生きる者として召されて歩み始めていればこそです。実際このような仕方で神様が人間をご自身のもとへ救うためにキリストは十字架につけられたんですね。人間の心だけが閉じました。あの最初のエデンのお話をしましたけれども、エデンの園から越えてはならない一線を越えて、そして追放された時以来、人間の心が神様に閉じてしまいました。硬くなってしまいました。神様の恵みの中に人は生きてます。雨を降らせ、日を照らせ、神様が与えてくださるもので、人々の営みがそれ以来ずっと今日まで続けられています。でも人間の心だけが複雑に閉じています。その複雑に閉じていることは、特に神様から選ばれたイスラエルの民の歴史の中に私たちは見ることができます。人間の心が神様に対して閉じるということは、かたくなであるということは単純なことではない。複雑に閉じるんです。神様からよくしてもらえば、してもらったことだけを受け取ってそれで終わりです。かたくなになっていきます。神様から訓練されるとして、鍛えられれば、そのことで神様を見失います。そのような複雑な神様とのやり取りが聖書の中に繰り返し出てくるんですね。しかし改めてイエス・キリストがおいでになったので、このお方のゆえに、このお方を知るということのゆえに、与えられた知識や歴史が改めて神様との交わりを開く鍵になります。皆さん、これは本当に小さなことではありません。よく心に留めてください。イエス様を十字架につけた人々はですね、今日の中法の論断に書きましたけれども、全部受け取っていたんです。自分たちの神様から恵みを受けた歴史を全部本当によく受け取り、清くし、人々に教えてもいたんです。だけどもそれが指し示しているのは、神様の御前にへり下って恵みに預かることなんだと説かれた時に、それを受け入れることができませんでした。バプテスマのヨハネが来て、マムシの子らよと語り出した時、あるいはステファノが、あなた方が本当に初めから神様に逆らい続けていたと語った時、受け入れることができませんでした。でも改めてペトロもまた、またパウロもまた、使徒たちもまた、そのように語られていたことを間違って、本当に正しく神様との交わりを開く鍵のように受け取ることができないで受け取っていた者たちが、改めてイエス・キリストにおいて、その与えられた鍵となる言葉の数々ですね。この聖書はもう本当に鍵です。この子が人となって私たちの間に宿られた、このイエス・キリストにおいて、これはもう私たちが神様との交わりを開く扉を開く鍵です。こうなった時には、神様が語っておられる戒めであれば戒めにふさわしく、神様が語っておられる約束であれば約束にふさわしく、神様がなしてくださることであればなしてくださることにふさわしく、すべてを本当に神様との交わりの中に、喜びと平安と希望に満ち溢れるように、その扉を開いて神様との交わりへと進んでいく鍵とされたということです。ぜひ皆さん、本当にキリストイエスにおいて祈りながらですね、いろいろなことがあることと思いますが、先ほど申し上げたように 誰の目にも明らかな現実が私たちにとってまず確認すべき現実ではありません。信仰によって確認すべき霊的な現実があります。神様に求めて、そして神様から受けるべきものを受けて、そして満たされるべき喜び、平安、そしてまた光があります。お祈りいたしましょう。神様、いろいろな事柄があり、またその中で私たちはいろいろと悩むこともあれば、思い患うこともあり、恐れることもあり、本当にそこにどのように主の憐れみを見出していけばよいのか、また主の導きを得ていけばよいのか、また希望を見ていけばよいのか、途方に暮れることもありますが、改めて主よ、イエス・キリストよ、私たちのもとに本当に来てくださり、私たちのために貧しいものとなってくださり、私たちがご自身の豊かさによって豊かになるようにと、ここまで近づいてくださったお方よ、どうかあなたをもっと確かに知ることができますように、あなたを知って改めて神様が私たちに語られた御言葉を受け入れて生きることができるようさせてください。今日という日にどうぞ主が喜び平安に満たし、希望のうちにあなたの栄光を仰いで歩み出すものとさせてください。こうして共にあなたの御前に静まることができありがとうございます。ここから一歩踏み出してまいりますが、その歩みの一歩一歩を主をお守りください。あなたに祈れるように、あなたの御言葉を聞くことができるように、あなたの御言葉の中に養い強められるように、聖霊なる御神をどうぞ私たちと共にあって導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして賛美いたしましょう。賛美歌の505番です。